主イエスキリストの名を守ります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださったイエス様に対して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。本題の方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。美恋新聞と月刊誌が出てますので、ぜひご覧ください。月刊誌3月号が出てますので、ぜひですね、またたくさんの信仰が強まる7つの秘訣連載とかですね、あとメッセージが秋元ヨハネ牧師がされてるんですけども、神の言葉という題で入ってますけど、素晴らしいメッセージ、また証たくさん入ってますので、ぜひ読んで用いていただきたいと思います。また御恋新聞が出ていますので、ぜひご覧ください。ですね、九州では久保田のぞみさんのですね、この人っていうところに載っています。それから連載でですね、ファーストフードで働く中で感謝を通して奇跡が起こっていったという、この宮崎教会の吉谷美奈美牧師ですね、証が載っています。ぜひ見ていただきたいと思います。今度のさっき見ていただいた映像祭ですね、クリスチャンフィルムフェスティバルっていうのがこう白馬スネーブイキャンプで行われるんですが、今ノミネートじゃなくて、出品作品がですね、こうアップされています。で、宮崎教会のですね、2つ上がってました。他にもミュージックもいれば他にもあるんですけど、ドキュメンタリーといいますか、2つ上がってて、前編後編になっていてですね、でこのファーストフードの証が載ってるんですね。でそれがまたすごいんですよ。ぜひ見ていただきたいと思うんですね。マカオだったかどこだったか、ちょっと忘れてしまったんですけど、海外で彼はファーストフードに行って働いてるんですが、最悪の店に使わされてですね、この成績が。で彼自身は最高の成績の店にいたんですけど、それでこう、その立て直しのためにこう使わされたんですけども、ただの社員でもない派遣のですね、アルバイトなので、他の人から、もともといた人から本当にこう迫害を受けてしまって、なんでお前ごときに言われなくちゃいけないんだみたいな感じになってしまってですね、もう返事もしてくれなかったり、オーダーを、ね、注文オーダーを言ってもこうやってくれなかったり、こうめちゃくちゃになってしまったんですね。で、でもその中で徹底して感謝していく中で、この中で逆転が起こってですね、一番そのぶつかってたっていうか、彼に対してこう、ぶつかってた人が協力的になってガラッと変わってしまったんですね。でお店は良くなったんですけど、そのまだ採点の中でまたこのさらにクレームが増えてしまって、でもうさらにこうひどい状況になっちゃったんですね。でもその中ではさらに感謝していたんですけど、その時は彼は結構力があるので、その自分の力でなんとかこのお店を盛り立てようと思っていろんなメニューを考えたりしてたんですけど、全部裏目に出てしまってですね、で結局どうしようもないってなった時に、こう感謝しなくちゃいけないっていうことで、そのもう一度こう感謝に立ち返って感謝してた時に、お店がリニューアルしたんですけど、そこからもう爆発的にこう伸びて、で会社で表彰されることになったんですね。外資系の会社なので、マカオだったかどこだったか3日間ですね、招待されてレッドカーペットの上を歩いてですね、ものすごいその映像が載ってるのでぜひ見ていただきたいんですが、すごい人なんですね。で3日間なんかいろんなところに連れて行っていただいたり、すごいこう接待を受けたっていうことなんですけど、 でもその逆転の勝利っていうのはこう感謝からですね起こっていったっていうことで、素晴らしい証で、実際なんかこう映像で見るとやっぱすごいなっていうふうに思います。で私たちも自分の力でやろうとするときはこうやっぱり、それなりだったり、もう本当に失敗してしまったり行き詰まったりするんですが、神様の方向に従うっていうことはですね、感謝をするっていうことがいかに大きな恵みかっていうのを見ることができます。それとですね、今週さっき言いましたけど白馬キャンプが行われます。ぜひお祈りください。またチケットの方ぜひご参加していただきたいと思います。あと私セミナーをすることになっていまして、威厳と威厳の解き明かしのセミナー と実践なんですね。なので、まあ、ちゃんと、まあ、本当にこうちゃんとといいますか、神様に導かれてですね、セミナーとか実践ができるように、本当にこう田中キャンプに来て一人一人がこう田物が開かれていったり、自分の田物は何かということが分かったり、いろんなこう恵みが開かれていくというのは御心だと思いますので、ぜひそういう働きとなっていけるようにですね、お祈りしていただきたいと思います。で、主講師はパウラ・ケント牧師とか、あと伏見さんとかですね、そういう方々がセミナーをされますけれども、ぜひお祈りしていただきたいと思います。とですね、はい、はそうですね、それでは御言葉に入っていきたいと思いますけれども、もう一度お読みしたいと思います。ヨハネの福音書をですね、今日開いていただきました。ヨハネの福音書の7章ですね。ヨハネの福音書の7章の、37、38ですかね。もう一度お読みいたします。ヨハネの福音書7章の37節、さて、祭りの終わりの日、終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。もう一度お見します。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。お祈りいたします。天蔵さん、今日の御言葉の時をありがとうございます。今日も主が必要なことを語らせ、また導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日この御言葉からやっていきたいと思うんですけれども、この誰でも渇いてるなら私のもとに来て飲みなさい。そして私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の底から生ける水の川が流れ出るようになると言われています。で、イエス様のもとに来て飲むというのはイエス様を信じるということですね。そしてイエス様を信じ受け入れることの今日は恵みと、そしてまた私たちこう信じる者に、そのイエス様の言葉を信じて、その言葉に従うことの恵みということについてですね、特にお話をしていきたいというふうに思います。で、私は長野県が田舎なんですけど、分水嶺っていうのがあるんですね。で、分水嶺っていうのがありまして、こう山の、九州にもあると思うんですけど、山の片っぽに落ちる雨は全部こう太平洋に行き、もう片っぽの方に落ちる雨はこう日本海の方にこう流れていくっていうですね、まあ、そういうところが峰があるわけなんですけど、で、そして例えば日本で言ったら信濃川とかですね、どんな大きな川でも、その元はどんどんどんどん辿っていったら、元はちっちゃなちっちゃな泉があるわけですよね。で、そこからこう大河になっていくわけですけど、アマゾン川でもそうだと思うんですけど、で、ここでイエス様は生ける水が流れているようになるっていうふうに言っています。で、私たちの心の中からそうやってこう元があるわけですね。この泉があって、そこから川が流れ始めるわけですけど、その元となるものがこの神の言葉であり、私たちの心の中にある、心から流れ出ていくものになっていくってことをですね、イエス様はここで言っているわけなんですね。ですから、そしてこの聖書が言っている通りにってここに書いてあります。ですから、この聖書が大事なんですね。聖書は神の言葉であって、他の言葉と違うんですね。私たちは週刊誌とか雑誌とか小説を読んだり新聞を読んだりしますけども、そういう活字がありますけども、その他の言葉とは全く違うんですね。で、生ける水が流れているようになる、生きている言葉であり、力がある言葉であり、私たちの人生を変えていく言葉であるわけなんですね。だから聖書の言葉ってのはすごく重要であるわけです。で、そしてまず大事なことは、このそのイエスキリストが神様の子であり、神の子であり、この、 この世に来てくださり、罪のなかったイエス様が来てくださって、私たちの罪の身代わりに十字架にかかってくださって、3日目によみがえってくださった、ですね、この、恵みですね、私たちの罪のために身が死んでくださって、よみがえってくださった、このことを信じるときに、この生ける水の川がこう流れ出るようにまずなっていくということですね。聖霊様が私たちの地に住んでくださって、私たちの中からもそれが流れ出ていくということなんですね。私は長野で農業をしていたときに、ある方が訪ねてこられたんですね。で、私は農業をしているときに、実習生をですね、募集していました。今私の妻もその実習で来てくれた人の一人なんですけども、そのある方が実習で来たんですけど、千葉の方から来た女性の方でですね、でその牧師さんと牧師夫人がこう、夏に訪ねてきてくださったんですけども、その方はうちに実習に来てる方が信徒の方で来てくれて、牧師と牧師がこう訪ねてきてくださったんですけど、その時にこの、その方がですね、田原さんという方だったんですね。田原よね子さんというですね、方で、キリスト教会ではとっても有名な人で、世界中とか日本中で講演をしている方だったんですね。私初めてお会いしたんですけども、でそんな方の教会だって知らなかったんで、ああと思ってびっくりしたんですけども、そしたらその時会った時にですね、すごくこうすごく衝撃的だったのは、そのすごい輝いてるんですね。本当に喜んでる人で、こんな人見た、こんなに喜んでる人、こんなに輝いてる人見たことないなっていう人だったんですね。今マエさんとかお会いして、メンマリさんの手に変えられましたけど、この方 もう手に書いておられるんですが、すごいなって、こんなに人って輝けるもんなんだなっていうふうにこう思うようなですね、人だったんですね。でも田原さんのことを知ってる方はおられると思うんですけども、その、18歳の時にお母さんを亡くしまして、そのショックで新宿駅のホームから飛び降り自殺するんですね。それでしかしこう助けられてしまって、しまってというか助かってですね、そして病院にこう一命を取り留めるんですけども、両足をなくなってしまって、で 左腕でもなくなってしまって、で 右手は、右手も小指と中指がなくなってしまって、本当にこう3本あるだけっていうふうに、ね、そうだったんですね。でお母さんを失ってしまって、そして自分の体もたくさんのものを失ってしまって、彼女は本当にもう絶望してしまってですね、それでなお生き残ってしまったので、絶望してしまって病院の中でまたこうその睡眠薬とかを貯めて服毒自殺をしようとしたわけなんですね。ところがそれもうまくいかなくて、失敗に終わるんですが、そんな中で彼女の友人がそのクリスチャンの人を連れてきてですね、2人の方を連れてきて、でそしてその方々がこうイエス様のことを伝えて、聖書の御言葉を伝えていったわけなんですね。でそこから彼女は救われて、でそして人生がまるでこう変わってしまったんですね。自分はなんでこんなに不幸な人生なんだって思ってたんですけど、いや私にはまだ3つの意味があるっていうんですね、こう変わられてしまったんですね。そして日本中世界中で講演をするようになりまして、でこの彼女のところにこうお見舞いっていうか来た2人のうちの1人がこの田原さんっていう、この方と結婚して牧師の方がですね、後にこう牧師になっていった方なんですけど、その方と結婚されていったんですけども、で2人の娘さんが確かおられると思うんですけど、その中に、ですね、こう用いられていたんですね。でも本当にこんなに輝いてる人ですね、私は見たことがなかったんですね。で、このどんな状況であったとしても、この私たちの人一人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると御言葉にイエス様がこう御言葉で語っておられますけども、私たちはそれは神の言葉はこう、普通の言葉、人の言葉ではなくて、生ける力があって、言葉に力があるわけなんですね。想像していく力があるわけです。で本当に私たちの内側を変えていくわけですね。みんなが田原さんのように変わるわけではないと思う、一人一人違うと思うんですね。でも神様は私たち一人一人の中から生ける水の川が流れ出るようにしてくださっているわけなんですね。皆さんもその心の中からある神様にある喜びとか平安が与えられたっていうのがあると思うんですね。さっき赤崎さんの映像見ていただきましたけど、本当にこう神様から来るものによって私たちはこう満たされて、 こう強められていくわけですよね。で、神様は私たちにその恵みをこの与えてくださっています。で、そして私を信じる者はってありますから、聖書の言葉ですね、と同時に私たちは神様を信じてから、神様の言葉を信じて神様の言葉に従うということを通して、神様の言葉を信じるということは、つまり従うということですよね。で、そのことを通して私たちはさらにこう生ける水の川が流れているようなこう恵みというのをいつもこう受けていくようになるということをですね、覚えていきたいと思うんですね。東京にモーセ電子光牧師っておられますけども、今日はちょっと映像で出てこませんでしたけども、本当はこの今日出るだったんですけど、彼は映像とかで東京で用いられているんですけれども、高校を卒業してこうある仕事について、ある飯塚にいたことがあったんですね。でお父さんとお母さんはもう牧師で、この熊本で牧会しておられて、で彼は飯塚にいて、お母さんの妹さんかなんかの空いた家、空き家に住んでいたのなんですね、空き家だったかな。で、彼の生活というのは彼はすごくいい人なので、友達がいっぱいいてですね、毎日こう飲み宴会ですね、すごいたくさん人が集まれる人であったわけなんですけど、そして、でも彼の心の中ってのはすごくこう乾ききっていたんですね。で当時トレッドヘアっていうんですか、このもじゃもじゃのヘアで、イヤリングとかして、格好はどうでもいいんですけど、彼の心の中がすごくこう殺伐としたものだったんですね。でお母さんが心を痛めていて、本当にこういう子供にしてしまったことを許してくださいっていうですね、神様に祈ったりしてたんですけど、神様から言葉が来たんですね。でそしてこの前世から作った私が光を変えることができないだろうかって言われて、いやそうだと思って不信を許してくださいって言ってですね、その神様の言葉を信じたんですね。そして光くんのために祈ってたんですけど、そしてある時彼はバイクを買おうと思ってですね、お金を貯めていたわけなんです。でところがお母さんが祈ってたら、そのバイクを買うんですけど、買ってその事故に遭ってしまって、でその息子のをこの何ですかこう、車椅子で息子をこう押してる病院で、そういう、 こう夢っていうか映像を見たそうなんですね。それで、あこれは神様から本当に来てるというふうに感じ、そしてそれだけじゃなくて、その彼をアメリカに誘いなさい、アメリカ人の感謝のためにリバイバルキャンプに誘いなさいっていうことをですね、当時はなかなかちょっと違う、まだ周りにキャンプかだったんだと思うんですけど、誘いなさいっていうことを言われたんですね。でその時お母さんとしては誘ってもですね、どうせ言うことは聞かないだろうと思ってですね、いたそうなんですけど、でも神様が語られたので連絡したんですね。このまま行ってバイクを買ってこう乗るようになったら事故に遭うと思うって、でこういう夢を見たと。そしてそのお金アメリカのために使うのが見頃じゃないのっていうふうにこう言ったそうですね。でやっぱりその時ですね、こう彼はそんなことあるもんかってこう否定して、でこう否定したんですけども、その後ですね、とお母さんの言葉がここに残っていて、でも確かにお母さんが何か言う時はそうなったなと思ってですね、でちょっと恐れが来たみたいなんですね。で自分にちょっと いろいろこう言い訳を作ってですね、アメリカに一回行ったら箔がつくじゃないかとかですね、いろいろこう自分を言い聞かせて、でアメリカに行くことにしたわけなんですね。で別に今日興味があったわけじゃないんですけど、アメリカに行ったわけなんですね、チームと一緒にですね。そしてワーレンさんのセミナーに出て行って、一番後ろの方でですね、そしてみんながこうワーレンさんが神様を褒めたたえましょうって言ってこうやるので、それ合わせてですね、みんながやるのでこう自分も合わせてですね、こう やり始めていったので、手を上に上げてこう神様を褒めたたえてこう拍手をし始めたら、ダーッと精霊がそこにですねこう下ってこられて、こうそこで触れてしまったんですね。で彼は喜びに満たされてしまって、でまた次の悔い改めも聞 来て、そして帰りはですね、もうイザヤ節を捕まえて、イザヤ節に寝させないでこうずっとですね、あの証しをずっとしてた、喜びに満たされてしまってですね、証しをして、それからこうその彼バスケットしてたんですけど、こう友人にこう伝道したり、彼は全くそこから変わってしまったんですね。で今東京で会って働きをしてるんですけども、この牧師になったことがいいっていう、そういう意味じゃなくて、だもちろん飯に立ってるってことはいいことなんですけど、もちろん素晴らしいことなんですが、彼の内側自体がですね、変えられたっていうことをですね、そう見ることができるわけですね。でそれは神様の言葉を信じて従った時に、その技がですね、起こっていったわけなんですね。で私の人生にも確かに神様の言葉を聞いて信じて従っていく時に、この生ける水の川が流れていく聖霊の働き、神の働きが起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。私たち自身もそうですし、私たちの家族や愛する人たちに神の技が起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。神の言葉に力があります。なので皆さん、なんか示されたら身近な人とか家族にもですね、神の言葉をこう語っていっていただきたいと思うんですね。最初無視されるかもしれませんけど、その言葉っていうのは神の言葉だったら、その人の中でこう生きて働き始めるんですね。だから、ぜひですね、その言葉を、私たちの神の言葉をですね、信じる、そして神の言葉を語るっていうことをですね、していきたいと思います、ですね。そして、もうちょっとお見せしますけれども、イエス様が語られたところですね、37節のところから、誰でもですね、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。私たちはその、クリスチャンになっても、乾いてしまうこと、また、こう落ち込んでしまうこと、いろんなことがあると思うですね。でも私のもとに来て飲みなさいっていうふうに言っています。で今日一つお話ししたいのは、そのまず聖書、御言葉を聞くっていうことが大事なんですけど、祈るっていうことですね。今日はディボーションのところで、ゲッセマネのところでしたけど、1時間ですね、1時間でお目を覚ましていることができないのかってイエス様言ってますけども、私日々ですね、どんなにこうなんか動揺するようなことがあったとしても、 1時間神様の前に出て祈るってすごく重要なんですね。私のもとに来て飲みなさいと主は言われてますけども、祈るってことを出していきましょう。で祈る格好だけでいいので、とにかく主の前に出て1時間こう静まったり祈ったりするときに、私たちの中に神様からの平安や大丈夫だっていう確信や、それから解決の糸口やいろんなことがこう与えられてくるわけですね。もちろん1時間で足りなくて、何時間も祈らなければならない課題っていうのもあると思います。でもまず1時間私たちが祈るときに、神様からの平安が与えられ、またいろんな確信やいろんなものを神様から与えられていくんですね。なのでたくさん祈れなくても方もいると思うんですけど、その1時間ですね、祈るっていうことですね。自分でなかなか祈られない方も、教会の恵みがありますので、教会で来て共にですね、今私たち会堂がないので、LINE でお祈りするとか、こう祈るっていうことをですね、していくときに、私たちの中に、その生ける水の川が流れていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そして、今年特に告白っていうことが語られてますね。なので、私たちは、信じて、そしてそれを告白していきたいと思います。でそれは聖霊の働きがそこから始まっていくので、示されていることですね。そしてまた示されてないことだけど願っていることは、神様にこう祈っていることは、私たちが失望しない結果を見ますから、主により頼んでいるので、私はこのことに関して失望しない結果を見ますということを告白し、また示されていることはですね、どんどん告白をしていくということをですね、なしていきたいと思います。で聖書を読み、そして聖書の示された言葉を告白するということをですね、今年一人一人がですね、なしていきたいというふうに思います。で最後にですね、今日はちょっと、告白をしてですね、終わりたいと思います。最初に分かりやすく福岡教会はすでに出したけど5000名礼拝ということを示されてますので、そこからまた 爆発が起こるということを語られているので、まずそのが起こったことを感謝するということと、あと個人個人ですね、感謝していきたいというふうに思います。またあの、告白をしていきたいと思います。それではあのお祈りいたします。お立ちになられる方はお立ちになってあのちょっと告白したいと思います。お祈りします。天のお父様、感謝します。命の神福岡教会が男子だけで5000名礼拝になったことありがとうございます。でここから大きな爆発が起こったことありがとうございます。あなた皆を褒めたたえます。感謝いたします。このことありがとうございます。あなた皆を褒めたたえます。このことを感謝いたします。本当に多くの方々が集い、またあなたのために働き人が与えられたことをありがとうございます。で各個人でですね、また感謝をしていきたいと思います。また告白をしていきたいと思います。愛する天の父様、感謝いたします。あなたに感謝いたします。神奈川選挙に選ばれたことありがとうございます。それに、いずれの金融、またこの方のその金融とか重ねてからのことありがとうございます。家族ですから、ありがとうございます。その中でまたこの、選挙に選ばれたことありがとうございます。また、神様、この教会の会堂を与えられたことありがとうございます。この感謝を与えられたことありがとうございます。また、機材を与えられたことありがとうございます。神様、この全ての質を満たしてくださったことをありがとうございます。教会の方々も一人の家族が救われたことありがとうございます。男性の方々が、教会の救われたことありがとうございます。また、その方々が主にあって5000の方々が救われに用いられたことをありがとうございます。その癒しや奇跡に始まったことありがとうございます。その方々が本来山の方々が癒されない感染できたことをありがとうございます。僕の大いなる奇跡が始まってきたことをありがとうございます。あなたの名を称えます。経済は新しくしたことありがとうございます。主が悲しくなることがね、また主の体調が迎えだったことありがとうございます。神様に迎えられされたことありがとうございます。あなたの名を称えます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。一言、癒しのためにまたお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたの皆を御名を称えありがとうございます。どうぞ今私たち一人一人に癒しの技を出してください。またオンラインの方々に癒しの技を出してくださることをお願いいたします。またこの精神の病を癒してください。一人一人に触れてください。私たちが取り出している方に触れてくださることをお願いいたします。あらゆる病に主は癒しと解放の技を出してください。で癒しのためにお祈りしますが、道が下りたの時を持ちたいと思います。罪が妨げとなり向いていませんので、なることがありますので、下りたの時を短く持ってお祈りしたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。オンラインの方々に触れてくださることを感謝いたします。イエスキリストの御名によって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。腰痛の方々癒されます。イエスキリストの名とその方々の腰の痛み、腰痛を正常の状態に戻れ。ある方、言葉はすでに与えられています。あなたはそれを告白していきなさいとおっしゃらせられます。食べ物のアレルギーの方のためにお願いします。イエスキリストの御名でその方々の食べ物のアレルギーを正常な状態に戻れ。なんか賛美をすることを通してなんかこう霊的な解放を受ける方がいるのが見えます。あなたはさらに私を賛美していきなさい。 個人の生活の中においても賛美をしてきなさいと幸せになっています。イエス様感謝します。私たち一人一人触れてくださっていることをありがとうございます。頭痛のためにお願いいたします。イエスキリストの御名によってその方々の頭痛をその方々に作ります。感謝します。今一人一人触れてくださったことをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは、